こんばんは。何日ぶりになるのかな。久しぶりです。ややです。なんかどうもこの板のラジオって、しまった。ちょっとすいません。また一回切ります。開いた。ちょっと関連 URL の更新忘れていたので、そこを直してからまた放送始めます。すいません。はい、復帰してるのかわかりませんが、もうしばらく待った方がいいのかな。そういうわけで、はい、今ちょっと関連 URL の部分が間違っていたので、前すれになっていたんで今直してきました。今流れているのが、なんかないかなと一生懸命探してて、民族楽器についてのスレッドで、音が入ってるところあるかなと思って探してみたら、三味線でアルペジオ2のやってる人がいて、で、今ちょっと試しに、オルガンのパフオルガンかなの音を重ねてみたんですが、ちょっとやっぱり音率が違うっつうか合いませんでしたね。あのずれ方もなかなか嫌いではないんですが、でまあ今日は花見に行こうと言いながら結局まずそうか、駅前で定期券買って、で、大学行って、前回の成績表と、次の授業の日程もらって、で、その後、ここ2日ぐらいずーっと誰だっけ？バネサ・パラディのロンリー・レインボーって曲がなんかものすごい聴きたかったんだけど、CD 持ってなかったんで、まあ具体的な場所は言えないんですが、多分まあ、下手すると10キロぐらい自転車越えたんじゃないでしょうか。はい。結構頑張りました。無事見つけて帰ってまいりました。この曲ちょっといまいち盛り上がらんな。いつも使わせていただいてるキーズさんのあれでいきましょうかね。風情はあるんだけど、ちょっと、なんかこう、しんみりしてしまうものが。なんだった？そうか。で、まあ、ロンリーレインボーっていう曲を無事帰ってきて聴けて、さっき、ちょっと前までフルリピートで聴いてたんですが、初めて聴いた時はなんていうか、いまいち、曲の後ろにある人間性が自分的につかめなかったっていうか、なんつうかな。早い話が、なんでこの人こんな歌詞を歌ってるのって思ったんですよ。ざざっと訳してしまうと、曲を変えようと思いながら変えていない。ちょっとお待ちください。どれだどれだ。これですね。バランスがちょっと大丈夫か。できれば、 スレッドの方に反応もらえるとありがたかったりします。ちょっと久しぶりなんで数値覚えてないですあ、でまああーそうだ、あロニーレインボーの役者がどんなんかって話をしてたんでしたか。で、あのなんと言いますか、今夜は、まあ、な、今夜私はあなたのもの、あなたは私のものっていう。で、まあ、でも二人で、二人には隠れる場所が必要だわということで、で、寂しい虹の向こうにある場所を知っているわ、私は、あ、そこでは私たちの全てが正しくなるのっていう歌なんで、いまいち、って。なんと言いますか、こう、まあ、割と実生活でも、なんというか、悪女っぽいというか、そういう感じの人らしいんですが、それでこう、すごい、少女らしいことを歌ってるんだけど、これは、まあ、なんというか、毒がなさすぎてつかめないという。でもまあ何回も聞いてたら、何回もっていうか視聴用の30秒ないぐらいのサンプルを何回も聞いてたんですけども、それを聞いてたら、あーってこれ結構悲しい曲なんかなと思い出して、まあ、無性に、フルバージョンで聴きたくなったので、お急ぎで CD を探してきたという次第でした。ついでにまああとスティングのソロの1枚目と、もう1枚なんか買ったな。はい、そんな感じで。あ、でまあちょっと今、スレッドの方見たらいつ始まったのかっていうことですが、まだ5分経ってないと思います、あんまり。はい。あ、そうそう、それで今日何が焦ったって、大学で去年の成績表をもらってきたんですけど、なんと単位が非常にあれですよ、2桁いってなかったんですね。これはどうしようかという感じで、まあ、人数少ない大学なんで出席日数がそのまま単位に反映してしまうというか、一つだけ某B 大の外部の授業を取ってたんですけど、そこはあれでしたもんね、レポート点だけだったから、それだけは95点もらってたんですよ。あとはもうかなり惨憺たる結果で、いやー、今年はちゃんと、来年じゃないですよ、今年なんだもん、あと1週間で大学始まっちゃうんだけどはちゃんと学校に毎日真面目に行って授業、ノートを取っててせんといかんなと。去年はだらけすぎましたからね、ちょっと。それで、はい、一応、どのぐらい引っ張れるかな、今日は。最初はペーシさんの、ドラムの、あ、違ったか。とりあえず、ドラムとベースのオケないかなと思って一生懸命探してたんですが、録音スレのプーヤンさんのと、あとまあペーシさんのチョッパースレに上げてらっしゃったやつと、ちょっとオイラでは無理っぽかったので諦めましたまあこの後乗ってきたらやるかもしれません、ちょっとわからんです。でもってんでもって、まあちょっといろいろ考えながら一曲かけておこうかな。いや、この間もかけた気がするんですが、これ DTM 板だったかな、ボーカル募集のスレッドであった曲ですね。はい。
Monday
楽器たりやる意味がねえよっていう感じなんですが、はい、質問が出てたのでついでに拾ってまいりました。これ CD 出るらしいんですけど、今のとこまだ一応検索しても OK のようだったので、まあかけられるうちに使っとけということで、はい、じゃあ質問を受け付けていきます。516番、国評さん、曲の作り方とか聞いてみたいな。メロから作るとか、適当にピアノ弾いてると出てくるとか。ちょっと、今流れてる曲のネタが終わってからなんとかしたいんで、しばらくお待ちください。すいません。はい、次のというかもう前の終わってないんですが。はい、518番、ドレミファナナシド。相談、今、ハバネロという辛いスナック菓子を食っているのですが、辛すぎます。辛いもの苦手なのですが、捨てるのはもったいないので食い切るつもりで、辛くない食べ方ないですか？で、まあ、はい、今流れてるやつですね。暴君ハバネロ。わざわざ、東ハトのサイトに行って調べてきたんですが。これ、なかなか、 あの、名前は聞いたことあったんですけど、なかなかすごい、プロモーション？すごいですよね、もう。音楽プロデューサーとかもテレビ CM に。作曲家田中裕介、音楽プロデューサー吉田武。知ってる人は知ってるんでしょうね。私にはわかりませんが。でもなんか、世界一辛い唐辛子を使ってるとかで。どうなんだろう。あんまスナックが興味ないんで、食べたことないんですけど。でもって、でまあはい、なんかないかなと見てまいりました。ですね。なんか見た感じじゃ、なんだったっけ。そう。牛丼に砕いてかけるとか、トーストにか、あの、バター塗ったトーストにかけるとか、そんな話ばっかりだったんですが。あと、まあ、甘いものと一緒に食べる、クリームソーダとか、あと、蜂蜜入りの発泡酒とか、のが、いいらしいです。すごいですね。この、ハバネロ製造過程、ストリーミングムービー。世界一辛い唐辛子とスナックに未知の領域に踏み込んで我々にとってそれは茨の道ならぬハバネロの道であった。開発スタッフにはゴーグルとマスク、そして手袋は必需品。なぜなら直接手に触れたり目に入ろうものなら筆舌に尽くしがたい地獄が待っているからだ。わけわかんないですねこれ。唐辛子をそのまんま使ってんですかね。へえ、すげえな。というわけで、まあ、とりあえず、牛丼にかけるって言ってみたらどうでしょうか。っていうか、もう牛丼ないんですけどね。豚丼でも OK かな？はい。はい、というわけで、なんかすごい一発のネタでした。それでそれで、どうやって作曲するのかという質問だったわけですが。結構今のでよかったのかな？意外とでも七味唐辛子とかそういうのっぽく使えそうだなと。はい、話を戻しまして。曲の作り方ですね。これちょっと自分でもいまいち分かっていないというか。ピアノ弾いて出てくるのはやっぱ手癖のフレーズなんですよね。それでもまあ、不可能ではないと思うんですが。どうやってんのかな？謎だな。結構あの、歩いてる時とかなんかあった時とか、あの、フレーズとメロが一緒に出てくる時があるんで、そういうのは割と真面目にメモるようにはしてるんですが、つかすぐ忘れるんですね、本当に。で、まあ、以前一人で作曲している人が書き込むスレッドだっけ？なんかそんなところで何回か書きと、どこだ？書き込みをしてたんですが、レッサーがしてみるかな。はいはい、一人で作曲中のやつが息抜きに書き込むスレですね。どうだったかな。てか昔自分が何を書いたのかぐらい覚えておけって感じなんですが、どうしてたかな。しばらくお待ちください。しばらくっていうか、まあ、そんなかからんとは思いますが。あれ？ないな、見つからないな。私の場合割とどうやってるかな。決めるとこだけ決めて間を埋めるって感じの作曲が多いんですが。あと、まあ、頭の中で樹形図を書くというか、次の音をこう持ってきたらこうするからこうなってこうなってみたいな。数学で、順列とかで条件付けあるじゃないですか。あんな回路がガーッと展開されてたりするんですけど。どこだ？なんか書いたんだけど、なんだったっけ？今日のお昼、今日帰りに自転車こぎながら、慌てて、どこだったっけ？ローソンに駆け込んで、メモったやつとか、 あるんで、ちょっと後で公開してみても面白いかなと思うんですが、あれないなぁ。まあもう覚えてる話で話してしまうと、パッと出てきたフレーズを保存するべきかいいなっていう話でいろいろやってたんですよ。書き込んでた気がするんですが、まあ、前は頭に残るフレーズじゃないと使う意味ないと思ってたんですけど、そう思っててもまあ簡単には残らんというか、もったいなく思えてしまうのが人情というもので、最近は割とできる限りメモは取るようにしてます。でもまあメモ取っても後から忘れちゃったらあんま意味ないんですよね。忘れるっていうか、一応五線譜だったらもう五線譜書いて、で、あと、普通のメモ帳だったら、なんていうか、リズム譜みたいなのを書いて、下に音名書いていくっていう、すごい、めんどくさいことをやるんですが。まあ、五線譜書くよりは楽だろうということで。なんですが、音の世界観がガーッと広がってるのはその瞬間だけというか、結構すぐ忘れちゃうんですよね。で、まあでも、その時曲にしたいような、あれがあった、あれってなんだ？まあ気持ちだったり、そういうもんがあると、まあ大体落ち着くとこ、しばらく寝かせておくと落ち着くところに落ち着くので、後からまとめていくっていう感じになるのかな。で、あと、あんまりコードつけるのが得意でないというか、なかなかハマらないです。最初あるのかな？冷たい月のフェアリーテイルの時もなんかいろいろ言われてたんですが、最初から頭で鳴ってるコードがぴっちりハマっているかというと、ハマっていないことはないんだけど、音を当ててみるとなんか違うぞって感じで。昔こう寝てて目が覚めるときに夢の中で演奏つかまあ歌っ、なんか電波の話になってるよ。で、歌ってた曲があって、それの尻がタラララララララっていうのだったんで、まあ、それから展開させてみようとして作った曲とかあったんですけど、なかなかなんででしょうね。夢の中だと曲ってまとまってるんですよね。わけわからんことに。コードとかもピチッと合ってて。意外とまあ、簡略化されてて、間が適当になっちゃってるのかもしれないんですけど。まあ、夢っていうと、あれですよね。1、2分の間に、それこそ何十時間分のあれを見て、映像を見てたりとかするわけで、まあその程度の圧縮は日常茶飯事なのかなと思いながらなんかやるせないです。そうか。さっき言っていた、さっき作ってたやつです。作ってたっつか、まあ、頭の中でゴニョゴニョしていたやつを、ちょっと今バッグの中入ってると思うんで撮ってまいります。で、まあちゃんとメモやら五線譜やら持ち歩いてればいいんですけど、すぐ持ってくの忘れるんで、出先で買うことになってなんかもったいない思いをしたりとか。なんじゃこりゃ。あと、なぜか8分の6描写が多いんですよね。なんでかな、これは。あと、まあなんかちょっとポリリズムっぽいというか、3連符3連符になってるやつとか。なんでだろう、ということで。はい、ちょっと歌ってみますよ。ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ。これだけ聞くとなんやねんって感じなんだけど、あれ？歌詞もあったんだけどな。 あれれれれ、まあいいや、これもまたいつか日の目を見るのでしょう、わからんけど。でももう結構書き留めたまんまほったらかしになってるのとか結構あるんですが、いつかは役に立つのかな、立ったらいいんだけどな。はい、ごそごそっとレスを見てみたり、おお、変な歌、あ、一桁きたーってやばいよやばいよ、言ってるとこノート屋さんないの、そんな便利なものはございません。つかですね、ノートはまあなんとかなるんですよ、自分で調べれば。一応、外部の授業とかね、授業のやつとかは、もう、ノートとか作って、あんまり作ってなかった、全然だったな。作ってなかったんで、もう大急ぎで。なんか映画を何本も見せられる、20世紀の映画論みたいなやつだったんだけど、調べましたからね、結局自分で。まあ、その辺はそれでもなんとかなるんですよ。でもやっぱり出席点はこう、先生に頼み込んでもいかんともしてもらえないという。はい、そんな感じなんです。変な歌来たーっと、これはクリフさんで。変な歌。はい、ハバネロのテーマソングですね。覚えておいてください。私も簡単に忘れんと思います。あ、辛ければマヨネーズをつけてみる。なるほどな。あとあれですよ。アボカド潰したのとマヨネーズ混ぜたやつとか美味しそうですよね。なんとなくクリームチーズとか。まあ、ハバネロ食べたことないんで知りませんが。デスレインっていうポテトチップス、かっこ洋物は、暴君ハバネロのさらに上をつく辛さですし、ということです。まあ、カラムーチョなんか目じゃねえぜの世界なんでしょうね。あ、で、今さっき気づいたんですが、これ、この番組のジャンルが、ダラダラ生演奏になってるんですが、これ間違いです。昨日の真夜中に、いつまで経っても寝れないんで、こう、ダラダラピアノ弾いてるのを流していた時がありまして、まあ、その時のがそのまま残っていました、ということで一つ。はい、ご容赦ください。529、あ、ハバネロの質問いただいた方ですね。牛丼、豚丼、俺はこいつと明日も付き合わなければならないのか。吉野家に持っていておもむろに駆け出したら笑うな。私も思いました。なんかあったな。吉野家で何かを持っていって駆け、なんだったかな。吉野家で卵丼頼んで何かと一緒に食べるって言って、その何かを持ってくっていう話があったんだけど、何だったかな、忘れちゃったな。530、数学受験、はい、黒ひょうさんで、数学受験図、そんな、レアさんの口からそんな難しい言葉が出てくるとは、キャヒー、私数学苦手なんですよ。苦手っていうか、苦手だったんですよ。もうないんだけど。物理は得意なんですけど、なんつうか、考え方組むのは結構好きなんですけど、計算がいくらやっても合わないんですよ、こう。いまいちうっかりものというか、そこつものというか。いつまで経っても正しい答えにたどり着けないので。経過点くれる優しい先生だったらいいんですけどね。あと、ま、物理の時も、公式を覚えるのがめんどくさいからって言って、いちいち重力じゃない、F イコール、ベクトル、MM ベクトル A ってやつをこう、いちいち使って、公式を導き出すとか、アホなことやってたんで、後半はいまいちうまくいかなくなってました。でも、ま、順列とか樹形図とか、その辺結構得意でしたよね。だから出てくるのかな。まあ、いいや。数学とは仲が悪いです。私はもう完璧文系の頭なので。受験も結局英語と国語と、地理も最後の1年までほとんどやってなくて。もう考え方だけこう、塾でもガーって習ってなんとかかんとかしたって感じで。次。532、俺も、黒ひょうさん、俺も寝ながら作ってることある。寝ながらつか、夢の中での曲はなぜかまとまってるんですよね。謎だ。多分やっぱり、 あの、なんだっけ、あの NHK の特集でこう、ずっと前に、人の顔を覚えるときとかって人間、簡略化して覚えるらしいんですよ。まあ、音でもそういうことが行われてんのかなと思ったり。脳の神秘だな。次。はい。次というか、次の質問いきます。黒フェオさんで、一つ目。ジェントルマンは好きですか？よくわからないけど、まあ、嫌いではないだろうと思います。はい、次。二つ目。最近読んだ本も教えてください。感想もお願いします。最近読んだ本、何読んだっけ？こう、トイレに大体本を3冊ぐらい常備してるんで、置いてある本は何回も、自然何回も読むことになったりするんですが。今トイレにある本が確か、別にアメリカの作家さん好きなわけじゃないんだけど、カート・ボガネットのタイム・クエイクと、あと、栄養と料理の先月のやつと、あと去年ぐらい出たやつかな、西尾維新って人のサイコロジカルのゲガ。何読んだっけ？なんか最近あんまり活字は読んでないような。あ、そうか。実家に帰った時にあれでもあれも結局一回一通り読んじゃってたからあんま読まなかったんだったっけ。文藝春秋の佐川賞の若手二人組が乗った時のやつとか読んでたような気がするんだけど。あとは、昨日もむろに読んでた萩原朔太郎の詩集と、漫画が本の数に入るんなら誰だっけ。今なんかアリアってのを書いてる人の、過去の短編集。あれあんま好きじゃなかったんだけど。と、あんま本らしい本読んでないな、最近。つか、読んでも結構、同じ本ばっか読んでて端から忘れちゃうようなところがあるので。なんか、熱く語れる本に出会ってない気もします。ちょっと関係ないところでは、そうだ。結構ライトノベル読むんですけども、ライトノベル板、住み着いてたりしたんで、で、生方とって人のマルリュクスクランブルっていう作品があって、それに関する書評を読んでたら、これは、暴力と倫理と人のつながりに関する話だっていう話があったのを読んで、3年か4年ぐらい前に読んで、もうものすごい勢いで、なんというか、感動してたともちょっと違ったんだけど、同じくライトノベルの猫の地球儀っていう本がありまして、人工衛星でトルクっていう呼ばれてる人工衛星で猫が、もうそこは人間がいなくなってて、猫が勝手に暮らしてるっていう設定のお話で。そこで、猫同士の、まあ、K1 みたいな、あれでチャンピオンになった猫と、地球に行くためにせっせと一人でロケットを作ってる猫が出会ってうぬんかんぬんっていう話を。まあ、これ、ちょっと2巻にショッキングな出来事があるんで、まあ、ちょっと、あそこは伏せておきますが、読んで、これもなんだかんだで、暴力に関する話だったのかなと思ったりしたっつうのがありましたが、まあ、なんというか、どっちかっていうと、純文系の本よりも、もう、エンターテインメントの本の方が割と好きだったりしまして、まあ、そんな感じで、何読んだっけな。さっきから頭に残ってるのは重松清の失踪なんだけど、まあ、あれはそんなにものすごく好きだったというほどでもなく。ちょっと本棚見てきますね。 あんまり、手前の方にある本も最近読んでねえなって感じで。社会学の本、世界の儚さの社会学とか、現代社会学講義とかそういう、一時結構社会学に興味持ってたんで、本が結構あるんだけど、まあ最近はあまり読んでおらず。二日に一回は本屋さんに行くって感じ。本屋さんにいても、漫画のところから文庫のところからぐるーって回ってくるんで、本は結構読んでるはずなんだけど、あんまり頭に残ってるのがない感じです。はい。で、あら。暴君ハバネロの口実談がスレッドの方に来てるんで。はい。あ、マヨネーズはあれですよ。健康エコなのやつが。体に悪くなくて良さげな感じかと。ハバネロが全然辛くなくなったんですか。ああ、よかったっすね。多分あれですね。卵が、乳化作用があるんで、いろんなものが中和されるんだと思います。はい。ライトノベルならシグレザワが良い。シグレザワも好きじゃないんですよ。キノの旅とかの人ですね。アリソンは割と、嫌いっつほどでもないんですが。ライトノベルだと大体読んでたのが、まあさっき出てた猫の地球号の秋田水人さんと、あと最近全然読んでないんだけど、川上実と、あと、で、まあ同じく話が出てた生方父さんと、あと成田なんとかって人ですかね、その辺。まあ私の趣味も結構動いてるんで、読み出したのも中学校ぐらいなんで、まあ、でも昔何が好きだったかっていうと覚えてないという。まあ、また読めばいろいろ思い出すとは思うんですが、そんな感じです。猫のは面白いです。ぜひどうぞ。ふんふん。さて、ネタが切れました。何かあったかな？何かあったはずなんだよな。今日一応確保してたネタとしては、民族楽器スレでゴソゴソしてきたやつと、何だったかな？なんかすごい良さげなの。あ、これだこれ。不入音源掲示板にパイプオルガン弾いてる人がいて一人で感動してたんですけど、これ本物なのかな？ちょっとだけ。まあ、そんなに長くないと思うんで。ありゃ、前に行っちゃってる。よし。の文字に惹かれて引っ張ってきたというか聞いてみたって感じだったんですが、これどこのスレッドなんだろう。DTM だからこそ楽器始めませんかってスレッドが DTM 板にあるんで、そこかなと思ったんだけど、そうでもない感じで。あれ？ ちなみに楽器でもダウナスレって書いてあるんですけどね。謎だ。まあ私はそういうことやる人ではないので。で、まあちょっと今日お昼のヨノスケさんのラジオ聞いてて気づいたんですけど、結構謎なスレッド目ありますね。不妙音源掲示板。俺と一緒にメジャーデビューを目指そうぜとか、ちょっとあれって思ったんだけど、どこなんでしょうか。謎だ。ちなみにこれはなんか誰かメロ入れてくれよって感じのロックが入ってたんでしょうね。なんだろう。はい、しぐれ沢さんが好きだと言ってた人がしょぼんとしております。価値観が好きなんだよな。私は逆にあの価値観が好きになれんのですね。なんつうか、こう、世の中ってのはもっとごちゃごちゃしてるもんじゃないで、まあないのかと思ってしまうわけですよ、読んでいて。で、まあその辺を、なんていうかこう、温かく見ながら読むっていうのができないんで、まあそもそもあんまり読まない感じで。まあ好みですからね。あれが帰っていいっていう人もまあいるんだろうなとは思いますです。あれ将軍の質問はと黒ひょうさんから、あれ飛ばしちゃったかな、というか、何かが引っかかって消えちゃってるんじゃないかしら。あれどこだろう。ちょっと、ブラウザで開いて確認。でや。将軍。あった！消えてました。すいません。520アヌス将軍。あ、また読んでしまった。もうなんか慣れてきたな。前に花見の件相談したんだけど、はい、性格がいまいちよろしくない人が、自分で予定を立てておいて、自分が休むと言い出したとかなんとか、そういう話でしたかね。はい、花見の件相談したんだけど、その時に縁切るとかなんとか言ってたけど、切れませんでした。教えてもいないのにホームページがあり、ホームページに書き込みがありました。しかも頼んでもいないのに毎日日記メールが来ます。無視すれば解放されるでしょうか。そう、それはちょっとわかんねえと言ったら相談にならんので真面目に考えてみましょう。これはどうよって感じなんだけど。いまいちそういう人の発想が理解できんので。教えてもいないのに、ホームページに書き込みがありました。まあ、それはどっかから伝わったんだろうな程度で。こういうのって、迷惑だからしないでくれって言っても、あれなんでしょうかね。迷惑だからやめてくれって言っても、やめてもらえないとか、そういう感じなのかな。無視してもどうにもならんとは思いますね、なんとなく。そう、この手の人って多分、無視したら無視したで都合よく解釈してしまうような気がしますね。どうしたらいいのかしらね。でもこれ何が NG になってたのかな。時々あるんですよ、透明アボンで何でもない書き込みが消えてしまうというのが。なんだろう。なんだったかしら。はい、ちょっとわからん、これは。いや、私、こういうのって対処法はもう、以前誰かも言ってたけれども、あれですよ、もう無視する気は、無視じゃないけども、きっぱり切るしかないとは思うんですが、まあ、切れないんだったら仕方ないんじゃないかな、もう。まあ、どうにもならんでしょうね。でも切ろうとしてもきっとまたごたごたしますよね。 でもまあ、相手の性格を改善することはあまり見込めないと思います。あと、ノーリアクションでもあんまり解決はしないんじゃないかという気がしますね。はい。で、はい。黒ひょうさん。奈良だったか大阪だったかのどっかの芸大に行ったとき初めてパイプオルガンを見た。それで学食で飯食って帰った。おー。何が藁なのかよくわからんけど。パイプオルガン、私が行ってた幼稚園にあったんですけど、結局一回も触らずに卒業してしまいました。まあ、多分言えば弾かせてもらえたというか、ある程度教えてもらうこともできたと思うんで、なんかすごい惜しいことをしたなと今更思ってます。いろんなスイッチとか、引っ張るところとかがあったのを覚えてるんですけど。今時めずる、壁にあるタイプ、まあ、多分黒ひょうさんが、奈良だったか大阪だったかの芸大で見たのと一緒だと思うんですけど、なんというか、壁にでっかいパイプがこう、ガーってつけてあって、音を出す部屋みたいなのがあって、階段で上に登って弾くっていうタイプの。あと私は確か東京の芸大でも見ました。まあやっぱり、あれは音すごいですよね。こう、ぐわーって、ぐわーじゃないや。もう、部屋が音で満たされてるって感じが。あ、でもやっぱり一回弾いておくんだったな、あれは。すごい損した気がします。次、クリフさん。ぬふふふふ。理由はややたの言ってたので正解だけど。つか、ややたそって書いてあるって読むのがあれなんですよ。まあいいけど。言ってたので正解だけど、ハバネロで辛い成分油で下に固着するから同じ油で拭い取ってしまうというのもあるそうな。はい。そうなのか。なるほど。次、ID が NG になってるんじゃないのか。いや、それはないっすね。NGID あんまり豆には、一時期結構豆に入れてたんだけど、最近はあんまり入れてないんで。なんでだろう。ちょっと見てみよう。あれ？なんでかな？あ、日記が NG に入っちゃってますね。それが引っかかったっぽい感じです。なるほど。なんかどこかで見て入れたんだったよな。あんまりよろしくないのが多いと。んで、はい。ああ、今更ですが、牛乳でもいけるんじゃないかな、ハバネロ。少しは辛くて、ちょうどよくなるかな？次、あ、飛ばしてたのが一つ。ラノベといえばリアル鬼ごっこだよ。タイトルと早朝に惹かれて買ったら。これはあれですね。すごいことで言う。中身がすごいことで有名な。ちょっと例出せるかな。まあ、知ってるとは知ってるんでしょうけどね。ありゃ、いかん。リアル、鬼ごっこ。お、一発変換。多分一発目でなんか引っかかる。あ、そうそうそうそう。アマゾンで、レビューのところに悪口しかないってことで有名になってたんだったかにゃ。どこだ？はいはい。なんでゲップ。カスタマーレビュー。面白いね。ちょっと読んでみましょう。はい。内容。若干20歳の新進気鋭作家、すいません。変な読み方したかもしれない。作家が放つ奇抜な発想と自由奔放な筆致で描くニュータイプホラーノベル登場。史上最強最悪。この今日が、マガマガシーの方なのがミソで。最強最悪の追跡劇が今始まる。一つ目。41人中31人の方がこのレビューが参考になったと投票しています。星一つ。悪意を感じる。レビューは、まあ、ここは伏せておいて。 すごい。ベスト500レビュアーとかあるんですね。頑張ってみようかなと思いながらも、なかなかつながつがる続かないアマゾンのレビュー。ここまで中身のないひどい作品でも売れるんだぞ、とでも言いたいように見える。ヒット作の良い部分だけはそのまま引用。感情なんてかけらもないキャラ設定。皆さん、文章がどうとか言ってますが、ストーリーも最悪です。キャッチコピーや嘘の評判に騙されないように。次。9人中8人の方がこれで参考になったと投票しています。星一つ、なんでこれが売れているのか。この文章の支離滅裂はなかなか真似できるものではありません。史上最強最悪はある意味嘘ではないですね。ネット上の小説の方が100倍は良いものがたくさんあります。この本を出した出版社はいい度胸してますね。次。おすすめ度星3つ。結構酷評が多いですね。これは何人が参考になったっていうのが書いてないっすね。私は最初の数ページを立ち読みして面白そうだなと思って買いました。ところどころ文章のおかしな箇所はありますが、ところどころグッとくる場面は確かにありましたよ。ベタといえばベタですが、作品を作るという、これくらい自分でも書けるというのは幼稚な事件だと言わざるを得ません。そうかなぁ。まあ、いいや。二人中0人の方がこのレビューが参考になったと投票しています。文章の構成にはかなり未熟さが目立ちますが、発想はユニークだと思います。著者がまだ若いようなので今後に期待したいと思う。うむ。107件もありますが、まあ、全部読んでるわけにもいかんので、あと二つぐらいで。次、星一つ。7人中5人の方がこのレビューが参考になったと投票しています。星一つで羞恥心。この本は小説ではない。小説の形をした打文である。著者の山田氏は羞恥心というものがないのだろう。羞恥心がないから、こんな打文を小説として自費出版できる。山田氏に羞恥心が残っているなら筆を折ることを勧める。次。11人中10人の方がこのレビューが参考になったと投票しています。星一つ。国語のできていない作家でも本出せるんですね。もうめんどくさいからいいや。次、星3つ。すごいね。みんな言いすぎ。こんなひどいレビューは他にないのでは。レビューの方が面白いとか書かれちゃってる。はい、まあそんな感じでした。これちょっと読み出すと面白い。はい。で、しぐれざわさんのことでか。あれ？また548飛んじゃったよな。なんでだろう。よいせ。まあ、とりあえず、その前に読んでおいて。好きっていうか、俺と一緒なんだわ。まあ、あの世界はしぐれざわの読んだイフってことでも俺は読んでる。話題引っ張るのはちょっとあれなので、この辺で。うん。あれですよね。ライトノベル板でも、速攻荒れますからね、この話題は。まあ、いろんな考えの人がいるということで。つか、いちいち、まあ、この辺は、すり合わせても合わないところだと思うんで。いちいち、つっかかったり、つっかかられたりしてるようじゃいかんな、という話なのかなと、見てて思うんですが、自分もつっかかって回ってた時期があるので。はい。なかなか、でもまあ、あの手の口論は最近読むのが面白くなくなってきてしまいました。そんなもんか。さて、何が消えていたのか。あれ？ぐるっと更新。あれ？これは何が消えてたんだ？あ、日記メールって普通に笑える。超面白い。まあ他人事だから笑えるんだろうな。かっこ笑。私の友達はなんか、いちいち知り合いに、こう、電車の中で頭がブロッコリーみたいな人がいたとか、そういうメールをポソポソくれる人がいて面白いと言ってましたが。そういうのあちこちに配信するような人もいるらしいですが、私は携帯メールはあんまりせんので、ちょっとわかりません。で、551、正直に送らないでほしいって言ったら、多分解決はしないけど、私もしないと思います。まあ、そこまで人間関係が深まってしまった時点でも何かアウトな気が。まあ、どうにかしたければ、でもやっぱり、 ちゃんと言った方がいいんじゃないかなとは思います。まあ、あれですね、一言なんですが。次、552黒ひょうさん。は、幼稚園にパイプオルガン、すげえ、どういう幼稚園だ。俺が見たのは壁に埋め込まれてた。なんかそれ専用のホールみたいだった。うちの幼稚園は、なんつうか、あれですよ。カトリックじゃないんだけど、教会、プロテスタントだったのかな？まあ、そっち系。ルター派とかではなかったっぽいですが、謎です。でもまあ、シスターさんとかいませんでした。先生は先生。で、まあ、実家の、県内で一台しかないってやつだったんですけどね。なかなか珍しいみたいですが、まあ、それなら引いとくんだったよなぁと。ホテルなんかにある結構ちっちゃいタイプのはよく見るじゃないですか。バカでかいのはなかなか見れないですものね。で、俺が見たのは壁に埋め込まれてた、なんかそれ専用のホールみたいだった。うん。次。暴走軍。はい。パイプオルガンは世界初のシンセサイザーである。要するに音程の違う音程のサイン波に近いものを重ねてるだけなのだが、へぇー。その昔はあのパイプを人間が吹いてたんだってさ。そりゃなんか聞いたことあるな。なんだったかな。次。NG ワードについて恐ろしい発言が。別に帽子のこと言ってるわけじゃなくて、なんかあったんですよ。あ、そうそう。一時期よく見てた。嵐対策スレッドのガイドライン板だったかなのところで。なんかそんなような話題が出ていて。まあ、なんとなく NG ワードに入れてたなって感じで。深いあれはありません。次、クリフさん。携帯が打ちづらい。打ちづらいですよね、携帯は。すげえの、伸びてるところが。普通の防線じゃないですもんね、もう。半角っぽい。で、中高とカトリックの学校に行ってたので、パイプオルガンは普通にあったと。大学は仏教系で、入学祈願のために北の、北の天満宮へ足を運んだ。へぇー。私は大学受験の時、浅草にホテル取ってたんですけども、毎日行ってましたね。雷門にお参りに落ちましたけど。はい。ハバネロの人が、牛乳用意したんですか？はい、どうぞ試してみてください。アルコールでも効くっていうからいけそうな気がするんだけど、ダメかしら。さあ、ネタが切れた。ありゃ？金ツバとハバネロは金ツラの案でハバネロがどこかへ行ってしまいます。っていうか、なんで金ツバ？金ツバあれですよ。二条の十字少し近くにグードスエっていう金ツバ置いてるお店があって、そこで何日かに一回特用で、本当はちっちゃいのが一個で100いくらとかなんだけど、特用で、3つか4つぐらい入って、160円とかで売ってるんですよ。その時に買うのが非常に。なかなか美味しいところなんで、でもまあ普通に買うとちょっと高いんで、割とおすすめだったりします。はい。そっか、金ツバって知らない人は知らないんですよね。あれ、本家は東京じゃないかな？違ったかな？99が指定したテーマでのスレッドで、私がなんとなく出したのが、給食誌にヒットしてしまったらしくて。金ツバ。はい。実はちょっと付き合い長いんですけども、あれを言う、いろいろ語ると、細かいことがバレてしまうので、ここでちょっと伏せておいて。今日は作詞すれに、アップしようとして、思いとどまったヘボいファイルがあったんで、それを弾き語りでやるかなと思ってたんですが、どうなのかな、厳しいな、微妙だな。 ちょっとだけ流してみますかね、元のファイルを。それから決めよう。クリックを入れないでピアノと歌を別に撮ると、やっぱりリズムがずれてしまうわけで、かなりひどいことになっておりました。あれはな、ちょっとな、まあいいや、サビだけ。でもサビもおかしかった、はっきり言って。最近作詞すれもかなりちょっと廃れてきちゃって。まあ、私もあまり顔出してなかったんですが。でもまあ、ポツポツ上げてる人はいますよね。でもまあ、ちょっとミディファイルとかが多いんで、あんまこっちで流せないんで、ちょっとだけ残念です。歌ってみようとも思うんだけど、まあ、あんまりなかなか曲を覚えて歌うつ機会がなく。ツナマヨ2。マンリさんでツナマヨネーズのサンドイッチっていう歌詞が一つ目のスレッドであったんですが、それのやつです。イントロで調子に乗ってピアノを弾いてたらやたら長くなってしまったんだよね。はい、はい、ちょっとかけますが、なんかひどいんだよな、まあいいや。たら早いんですけど、これ決して倍速で撮ったわけでなく、なんか MPEG3 にエンコードするときにおかしなことになってしまったっぽく、最後とかすごいですね。もうなんでかな、早送り。ただのアルペジオがどう弾いたのかという形になっておりました。はい。あとでまあ弾き語りするかしないかまだ決めてません。が、あ、ネタが切れている。どうしようかな。なんかまだ質問があったら お願いします。ないようならまあまたそれはそれで。オリジナルもそんなに多くないから、あんまりいつもやるわけにもいかず。567、黒ひょうさん、今のアップすればいいのに、ちょっと出来に納得がいきません。これ、聞くとわかると思うんですけど、最初の方とかものすごい揺れてるんですよ、リズムが。こけてるし、そんな感じで、やっぱ飲んでると続くみたいですね。今1時間5分。結 構あの、うん。まあ、言うと話すなぁという感じで。何か話そうと思ってたことがあったんだけど、忘れてしまったんだよな。しばらくお待ちください。なんだったっけ？でもこう聞いてると悪くないな、このファイル。いや。でも音外してるんだよな、ちょっと。だったかな。そう、この間この間もうダメポノスレートで出てた、黒ひょうさんが言っていた、そう、音楽に救われるっつうのはどういうことかっていう話でしたね。これ難しいよなぁというか、まあ、案外言葉が噛み合ってないだけじゃないかなぁという気はするんだけど、私もどっちかっていうと自分の演奏を聴いて癒されるという、演奏したり曲書いたりして癒されるというよりは、どうかな、その時々だな。音楽聴いて救われた経験も結構あるんですけどね。高校時代にやばいことになって、やばいことにっていうか、まあいろいろあって、その時バロック音楽にハマったのと、あれですよ、もうマタイじゃない曲とか聴いてましたからね。で、あとホルヴィッツの弾くベートーベンがすごい好きで、一生懸命聴いていました。もうちょっと今弾けないと思うんだけど、ベートーベンの熱情とか弾いてたんで、まあ、弾く関係で聴いてたのと、どうかなぁ、あれれれ。もう何か語ろうと思っていたんだわ。別にモテたいっていう思った記憶はないですね。まあ、昔からやってたからっていうのが大きいんだと思いますが。音楽の原体験というか、そういうのが、うちの親は、娘にクラシックを聴かせてくれるような、高所なあれでもなかったんですが、なぜか、実家方面のわらべ歌のテープがあって、そればっか聴かせてたらしいんですよ。だからまあ、それが原体験といえば原体験なのかなぁと思いつつ。音楽をやってると救われるというか、 どうなんだろうなぁ、うん。あの子。こうどうにもならなくて、あの、ならないっていうか、状況がどうにもならなくてっていうと、あの、こう、あの、わがままが通らないっていうと、まあ、それもそうなんだけど、なんというか、こう、もう、右にも左にも動けないぞじゃなくて、あまり思わしい状況じゃないんだけど、事態がごちゃごちゃしてどうにもならんとかいう時に、こう、叫び出したくなる感じと、あの、歌ってる時の感じって似てるかなとか、そういうこと思ったりするんですが、うわ、わけわかんないな。あと、まあ、言葉にならんことをっていうのはやっぱあると思うんですけどね。去年読んでた本に言語ゲームとしての音楽っていう本があっても、後半、何が何だか分からなくなってくる本なので、前半3分の2ぐらいしか真面目に読まなくて、後半ほとんど飛ばし読みしてたんですけど。あれですよね、あの、哲学とか美学とか入った本はこう、自分の頭の中で出来上がってるモデルを論理的に記述しようとするもんだから、余計何が何だか分からなくなるっていう。これもうちょっと上手い伝え方があるだろうみたいな。まあ、ああいう文章よりは、小林秀夫のエッセイとかの方が私は好きですが、同じようなこと言ってても伝わりやすさが段違いみたいな。で、まあ、それで、ビトゲンシュタインの言語ゲーム論と音楽をつないで考えてみようっていう本だったんですが、あの辺は割と納得でしたよね。まあ、なんというか、音楽ってあの言葉と違って文脈と言葉で意味が固定されるっていうことがないんで、こう曖昧な何かの形があったら、それが聞き手にピタッとはまる瞬間っていうのはまた言葉とちょっと違う感じに伝わっていくものだと思うんだけど、まあその形がはまった時にコミュニケーションが成立したっていうか、そういう話になるのかな。もっとわけわかんないですね。はい。というわけで、まあそういう意味で、まあ、まあ、違うところから人につながるっていうので、まあ、救われたりとかするのかなと思ったり思わなかったり。はい。ああ、もうネタも切れちゃったし、今の弾き語りして締めるかな。はい、できるかわからんのですが、ちょっと歌詞の覚え方も危ない感じなんですけど。一応予習しておこうかな。せっかくだから読んでみましょうかね。カシスレの、マンリさんっていうあの、まあ、あの、冷たい月のフェアリーテールの作詞者の方が、この人の詩が私本当に好きで、もう、ハマったのがあれば全部つけてやりたいってぐらいの気持ちだったんですけど、まあ、他の人が先に撮っちゃったのとかもありつつ、フェアリーテールとか完全にねじ込みだったですけども、ねじ込みというかあれですね、まあ、二人の人が作っててもすごい面白いっちゃ面白いんですよね、きっと。ツナマヨ。今の救急車の音入ってますでしょうか？創作。ツナマヨ。あれ？あ、調子になっちゃってる。ツナマヨ、はい、願いの星が消えてゆく空、あ、ツナマヨネーズのサンドイッチ。願いの星が消えてゆく空高く鳥が舞う。寂しい朝が降りてくる。振り向かず君は行く。黒い流れが変えていく。真実の言葉まで。光の鐘が鳴り響く。世界中清らかに。 夜にかけられた呪文の鍵は君の朝食が教えてくれた。ツナマヨネーズのサンドイッチと朝焼けの黒の雲の赤い紫、遠い冬空に消えてしまったコーヒーカップの白い湯気のように。はい、こういう曲です。いやー、これはこういう世界観がもう本当に好きで、あの、なんというか、こうものすごく沈んでるのに、こう嫌が鬼も朝は来るんだみたいな。いいですね。はい、素敵だ。はい、では行きます。ありゃ、あ、黒ひょうさんのレスが来てますね。リスナーが救われた経験を持つのはなんとなく想像できると。前にリスナーの友人が音楽に救われたと言ってた。だから音楽はいいねと書き込んでる人に、なわけない、音楽はそこまで万能でないというわけのツッコミをして、わからないツッコミをしてる人がいたと。一般化はできないけど、そういう経験をしたリスナーがいるのは事実だから間違ってねえんで、このクソハゲがと。だけど忙しくて突っ込まなかった。ありますね、そういうこと。まあ普遍的なものがないとは言わないんだけど、やっぱりこうハマるハマらないは個人差があるのが基本ですよね。まあでもこう、なんというか、まあ誰かに通じた時っていうのはまた作った側も救われた子、まあ相手が通じてるっていうのはリスナー側にしかわからんわけだけど、それはまあそれはそれで結構救いなんじゃないかなと思ったりするんですが。はい、ではでは行きますね。すいません、ちょっとグリッシャンド対策ができてませんでした。 やっぱ練習が足りないなと。これ作ったのが作ったのが確か二月じゃないな、一月半ぐらい前かな、だったんだけども、いまいち納得がいかず放置入ってたんですが、はい、で、音楽に救われるか否か。この議題ちょっとやると面白そうですよね。いやー。あ、しまった、メガネがない。あー、ちょっとすいません、メガネ取ってきます。570番、俺救われたことないんだよな、一度は体験したい、多分何か変わるかもしれないし変わらないかもしれない、で、572番、音楽に救われるってのは極度に精神的にやばい状態の時にしかないんじゃない、 もしくはものすごく感受性豊かな人か。どうなんだろうな、結構当たり前のことだったんだけど、そうか、人によって結構違うんだ。どうなんだろう。どうなんでしょうね。ちょっと考え、そのままその場で考えててもあれなんだけど。で、570黒ひょうさん。俺もわからない。救われるにはまず辛い状況とかにならないとダメなんだよね。ということは人によっては一生音楽に救われる経験ができないかもしれない。そういうこと、で、その次。この前、サス4わからないって言ってたのに使ってるじゃん。この前覚えたというのが一つ。もう一つは、コード名と音が結びつかんだけど、使えないということではないというわけですね。はい。聞いてやばい状態になったっつうとあれでしたね。ELP の、展覧会の、展覧会の絵か。クラシックのダーンダーン、どんなんだっけ、しまった。今ちょっとイフードドと混ざってた。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンだっけ。今ごっちゃになってたのは違う、イフドドじゃない、誰、スメタナか誰かの、違う、誰だ、誰かのロンドっていうか、タンタンタタタンタタタンタラタンタンタラタンタラタンタンタラタンタンタラタンタラタンって曲があるんですけど、ごっちゃになっておりましたが、まともあれ、あれはなんか聞いた後4時間ぐらいあれですよ、本当に体調が悪くて動けなくなってしまったんですよ、自分でびっくり、それ以降怖くて聞いていませんあれ話がつながらない、なかなか自分の中で。で、557、これはどうやって書いてた人だ、あ、救われたことないって書いてあった人ですね。精神的にやばくて鬱の時に聴いていた音楽は今はトラウマで危険なのだが、うまくシンクロしなかったのだろうな。自分の経験から言うと、自分の経験からっていうか、これはまあ、私がちっちゃい頃からかかりつけの先生がいて、その先生は漢方やら東洋医学やらやってる先生なんで、いろんな話を聞けたんですが、音楽療法で、まあ、ここで言う音楽療法っていうのは、まあ、それこそ、なんというか、 あの脳の損害を受けた人に音楽でリハビリをするとかそういう話ではなく、あのまあ精神的に参った状態の治療とかそういう意味ですね。そういう時はあの要するに沈んでる人には暗い音楽を聴かせないとダメなんだそうです。まあ要するにあの同じ思いをしてる人がいるんだっていう感覚がまずエネルギーになるのかな、そういう感じで。あのですね、まあ、私この考え大好きなんで至るところで使い回してるんですけど、まあ、ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論、というとややこしそうなんで簡単に言っちゃうと、あの人間がするやり取りのすべては相手の肯定を得るためのものなんだっていうやつで、まあ肯定っつうか、まあ要するに音楽だと共感とかそういう感じになるのかな。だからまあその暗い曲を今聴いて乗れるかっていうと微妙なんじゃないでしょうかね。やっぱ暗い、沈んでる時に聴く曲は沈んでる時特に聴く曲で、沈んでる人が作る曲なんじゃないかなと思ったりで、まあちょっと回復してくるとこう微妙に明るいような曲を聴くようになったり、逆にめちゃくちゃ明るいのを聴き出したりと、最近作曲してて困るのが、あの純粋な蝶々の曲っていうのが作れないんですよ私今。だからあのそれこそブルース進行どうだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、あの T、 あのトニック、サブドミナント、ドミナント、トニックってなってる、あのであのメジャーだからピアノで弾くと、ってやつですね。これで曲作れないかなと思うんだけど、なかなか作れなくて。これはあれかな、やっぱりわらべ歌だから単調ばっかりなのかな。まあともあれ、それはそれで難しい危険、あれだよなと思ったりしますね。音楽に好かれるのは精神的に極度にやばいっつうほど、でも自分は違ったと思うんだけど、どうかしら。なんともなんとも辛い状況にならないとっていうよりも、割とあの常時救われているというか、そういう感じじゃないかなと思うんだけど、まあ意識しないってこともあるんじゃないかと思いますよ。あれりゃ？なんかエラー起こしちゃってます。どうしたのかな？再取得してみるかな？どうしたんだろう？あれ？どうしたんじゃ？開かないぞ。全然ダメだ。どうしたんだろう？あれ？何が起きたんだろう？謎だ、非常に謎だ。あ、そうだ。適当に何か起こってる間に。どれだ？ああ、ちょっと何をしようとしてたのか忘れてる。あるものをかけておこうと思ってたんですが、これだ。でも何が出るかわかんないんだよな、この板。やばいのが出たらごめんなさいという方向で。これさっきのあらじゃんよ。あー。よっしゃ。あ、これは、はい、すいません、ちょっと話が飛んでいますが、 ちょっと今スレッドが映ってなかったんで、その間にそこを引っ張ってきてかけておったんですが、これなんだっけ、俺とデビューしようぜとかいうスレッドだったんですけど、サビだけ聞くとあれですよね、お使いのさくらんぼ、最初のところが。はい、読めたので577。ああ、俺も失恋中の曲時に聴いた曲を今聴いても、なぜかその頃の甘酸っぱい雰囲気を思い出す。音楽聴くと匂いとか空気みたいなことを思い出すってあるよな。ありますね。いやいやいやいやいやいや、うん、カツ、うん、失恋した後に歌を聴いてか、どうだ、失恋した後に歌を聴いて救われる、そんなもんか、そんなもんなのか。でもあれだな、カラオケ行った時友達と話してたことによると、世の8割は失恋の歌か片思いの歌らしいですよね。失恋と片思いが8割、両思いの歌は1割という。救われるっていうことはリスペクトという意味も含まれるのか。いや、あんま関係ないと思いますですよ。思い出すといえば、私がちゃんとテレビで流れているような曲を聴いてたのが、まあ、小中1か中2ぐらいまでだったのかな。それ以降あんま聴かなくなっちゃったんですが、まあ有線とかで聴いてるからカラオケでは歌えるんだけど、自分じゃ買わなくなってしまったという。当時の音楽を聴くと当時のことを思い出すというか、あれですよ、小室ファミリーの曲を聴くと当時小室ファミリー大好きだった同級生のやたら背が高くて、こうなんというか、おたふく顔を細くしたような男の子の顔を思い出すとか、なんかそういう、あとまあ友達に、結構私は CD とかあんま借りられない家庭環境じゃないんだよな、まああんまり借りる子ではなかったので、でまあ別に借りちゃいけないって言われてるわけじゃないんだけど、なんとなく CD ショップに行き慣れていないという。でまあ借りてきた子がコピーの歌詞なんか持ってて、その頃今でも好きなんだけど、まあマイリトルラバーとか聞き出して、で Now and Then、ちょっとだけ歌っちゃいますが、そう、僕はダダダララララララララララララララって、まあこの曲の歌詞がすっごい知りたかったんだけど、聞かせてっていうと、こうやっぱり人の情としてこう渋りたくなるじゃないですか。で結局なかなか見せてもらえなくて、その曲が聴けたのが 2,3 年経ってからだったっていう、なかなか微笑ましい思い出とか、そういうその頃の通学路の様子とかもガーッと思い出しますね。うん、それはよくわかる。次、黒ひょうさん。彼が死んじゃって悲しいというリスナーがある曲に出会って立ち直る。これはわかりやすい。あり得る。容易に想像できる。音楽家は彼が死んじゃって悲しいという音楽家が曲作りで救われる。その後も音楽を続ける意味はなさそうだ。それとも曲作りを止めるとまた悲しくなるのかな。あれですよ、多分。悲しい気持ちって結構人に話せないつか、なかなか、持っていけ場がなくなってしまったものを処理しようとしてもして一生懸命作るって感じになってくるんじゃないでしょうか。うん、まあ私はあんまり人を亡くした経験とかないのではっきりは言えんのですが、そんな感じじゃないかなと推測します。もう感情の持っていき場がないものをガンガン盛り込んでいく形になるんじゃないかな。ずっと前に読んだ、誰だったかな、あ、コッコのスイッチでのインタビューで、私は表現してるんじゃなくて排泄してるんだっていう話をしてて、はーって思ったんだけど、 そういうことになってくるんじゃないでしょうかね。こう、作ることで自分の整理をつけていくっていう。まあ、作家さんだと、自分が、持ってる問題意識とかを物語を書くことで消化していくわけじゃないですか。だから、まあ、同じような、ちょっとまあ、形は変わってくるけど、やってることは一緒なんじゃないかなと私は思います。583。そういう人を救うために音楽をやるってことじゃないかな。うん、そういう考えもありでしょうかにゃ。次、黒ひょうさん。あ、面白い、これ。577。精神的にやばくて、間違ってないか？アンカーを。はい、俺も似た経験がある。りょうさんの漫画を全巻借りてきて読んだ。こちら、亀有前交番、派出所です。なん正式名称が出てこねえ。まあ、りょうさんの漫画。その時にオフコースのある曲をずっとリピートで聴いていた。たまにその曲を聴くとりょうさんが浮かんでくる。これは絶対音感みたいなもんだろうな。ちなみに俺は B フラットだけ絶対音感がある。と言ってもピアノで単音じゃないとわからないけど。ノクターンをちょっと練習したからそのせいだと思う。テレビでかかる悲しいシーンのピアノソロ曲は B フラットの単音で始まることが多いのがわかった。今、すごい適当に言ったんですが、こんなんかな。結構、今気づいたんだけど、あれですね、ベーモール、ベーモールやりにくいですね。ベーモールじゃねえや。B フラットマイナー。で、585。クリプトンが息子が死んだ時に Tears in Heaven 作ったじゃん。彼はあれで癒されたんだと思う。最近、もう演奏しないって言ってるけど、うん、私もどっちかっていうとこの考えに反省だったりします。で、はい、給食さん、それを見返してたらパイプオルガンの話題が出てたな。どこで見たかっていう話題でしたね。はい、でもやっぱり一回は弾いてみたかったんですよ。あれはせっかくあんだけ聞く機会があったのに、興味が出てから聞けないという、あ、世の不条理よ。次、ジェーンがオフラインになってるんじゃないの？稲妻マークをしてみて。そうじゃなかったっぽいのですよ。ブラウザでも表示できなくなっちゃってて、なんでかなぁと。サクランボじゃなくて、イナゴライダーじゃん。いや、サクランボでしたよ、今のは。いや、イナゴライダーもありだと思うんだけど、あんま聞いたことないんで。やってみますかね。あ、ちょっと小説数が合わないんですけど。あ、ここでできなくなっちゃった。でも、一回目はできるんじゃないかな。たたたたたたたたたたたとかなってれば、いけますよ、さくらんぼ。はい。もう一回やりますかね。まあいいや。次。585、黒ひょうさん。癒されたことも一回だけあるってことだよね。その前にやっていた理由にも、終わった後の理由にもならないよね。 つか、あの、息子が死ぬって大きい出来事だけに限られないんじゃないかなと私は思いますですよ。まあもうちょっと先行ってみますね。592。音楽を聞くと匂いとか空気みたいなものを思い出すことってあるなっていうのに対するレッスンで、あるねっていうか音楽ってもの自体から感じる。どの曲ってのももちろんあるけど、音楽ってだけでそういう感じが。甘酸っぱいって感じではないけど、灰色って感じかな。甘酸っぱい。私的にはあの、あれ思い出すんですけど、実家が結構街路樹が多いところだったんで、あの、クスノキなんかの、あの、常緑樹の葉っぱがこう光に透けてバーって光が降ってるような、ああいう空気が割と原風景というか、音楽作るとき割とその辺意識してるような気がしなくもないような。592。失恋の歌か救われたことのない派の俺には関係ないな。俺の恋愛のテーマはセロリだが、うわ懐かしい。セロリか。でも曲が出てこね。あれ？すがしかおばん。はい。で、次、593。580。この前のテレビの特番で見たんだけど、脳の記憶を保存する神経と音楽を認識するところが少しつながってるとかなんとかだったっけ？梅干し見るとよだれが出てくるようなもんだと思われ、多分。ちょっと笑ってしまった。こらえててもやっぱり笑える？梅干し。梅干し見るとよだれそうか。絶対音感もそういうものなんですね。いや。梅干し？あーやばい、ヒットだこれは。あー589。クラプトンは最近ティアーズインヘブンを歌っても違和感を覚えるから歌うのやめたみたいだけどな。あー、なるほどな。そういうのはあるんです。やっぱり自分にはまるときとはまらないときとあるというか、あるんでしょうね。で、590黒表さん。Tears in Heaven を歌っても違和感うんぬんの話ですね。当然違和感あるだろうね。俺がりょうさんを思い出すみたいに当時のことを思い出しちゃうんだろうね。思い出すっていうか多分、息子が死んだことそのものじゃなくって、息子が死んだっていうこと自体はある程度消化されて始めているから、死んだことに対して進んでいて、曲を作った時の心情を思い出しちゃうって感じなんでしょうね。ありゃ。さっきのやつ。空を見上げてって歌ったらそのまんまですよ。どんなんだっけ？空を見上げてってやつでしたかね。やってみるか。まあ、要するにありふれた進行なんだろうなと。つか、あれですか？これはひょっとしてあれですか？覚えてないや。以上でした。次、給食さんの後ろ向きだなって言われて、さてどっちが前でどっちが後ろかが問題なのですよ。で、次どっちが後ろ向きかは難しいと。590。BB キングはブルースを歌っていても心はハッピーって言っていたけどな。いや、それとは違うと思うわけですよ。ゆうがなんで私はチクチク解説をつけてるんだろう。どうなのかな。 自分で作った曲を自分で歌ってるっていうのはまたちょっと違ってくるんじゃないかなと思うんですが、いやでもブルースを歌っていても心はハッピーっていうのは結構なんというかくすんだハッピーさというか、いやハッピーなんだけどなんというかもう下脱？そんな感じじゃないかしら。これは話題はどうなってるのかな？全然まとまらないや。しかも、想像してるやつがまとめられてないから、ますますまとまらない。どうしたもんか。っていうか、この話題になると、こう、ちょっと突っ込んで話さないといけなくなるから、適当なコメントつけられなくなっちゃうんですよね。ラジオだから、まあいいのかな？飲むかな？うむ。あ、ちょっと今、お手洗い行ってまいります。どうしようかな？何をかけておこうかな？ん？なんじゃこりゃ。しかないんだけど、これはちょっと足りなくないか、酒が。どうも、この間のセッションのファイルらしいんで、まあいいや、聞いといてください。ゆっくり行ってきます。今焼酎のあてがあれですよ、そばボールなんですが、これおかしいのかな、甘いものと飲んじゃうんだけど、いい感じにこの間のセッションファイルが出てきたので、603、最近共感覚という言葉が流行っているよね。しかし自分の感覚が複数反応していることを意識している人が少ないだけで、実際にはほぼ哺乳類、好きかではみんな共感覚を持っているというわけわかりません。ありゃ こう聞くと見事にわけわからんことになってたんだなぁと。意外とないんだなぁ。いや、癒されるってのはなんか違うと思うんだけど。ただ、私は潜在無意識とかいうのあんま信じてないっすね。あれです、心のどこかで繋がってるっていう。そんなに簡単に繋がるんならどこも苦労しねえよって話なんだけど。接点っていうのはやっぱ探さないと出てこないんじゃないかな。この辺、与之助師匠だったらもうちょっとうまく話すんでしょうけども。私いまいち話下手なのと考えがまとまらんので、うまく話せません。さあ、まとめが梅干しっていうのはどういうことなのでしょうか。しばらくほっとくかな、これで。はい。いい加減に話が止まったところで。将軍がもっと早いのをやりたいと言い出して早くなったらついていけなかったって言ってるやつなんだけど、どうなせるんだろう。ピアノもいい感じにもたっている。話が途切れてしまっているので、おう、605さん、この前聞けなかった部分がラッキーヒット。私もこの辺聞いてたんだけど、最初はこうバーっとしか聞いてなかった。なかなか面白いというか、いい感じに混沌としてるな、わけわかんない。次、606、給食さん。つながるのは簡単ですが、その後が大変なのですよ。深いなぁ、なんというか。ははは。どうなんだろうなぁ。自分結構先に言っておきっぱなしにしちゃう方なので、 それはそれで、あ、でもこれもまた難しいってことなのかしら。はいはい、話が終わってます。あ、これで引っ張るのは厳しそうだ。どうしようかな。あれだ。弾き語りをやろうにも持ってる曲が少ないわけですよ。冷たい月のフェアリーテールとかもてあてをなんか入れてないわけですよ。あ、もう公開作曲でもやろうかな。むむむむ。はい、607、黒ひょうさん。うわ、俺の全体音感を確かめようと B フラット歌ってギターで確認したら A になってた。キャヒー。いやー。つか、どうなんだろう。一旦吹いてしまった。なんか斉藤葉月の絶対音感って本があるじゃないですか。あれ聞いて、いや、私は、今の大学を目指すことになったわけ。あれ聞いてじゃない。あれ読んで目指すことになったんですけど。なんかそんな話もあったな。チューニングが狂うってのはあるらしいですね。私あんまないんだけど。まあ。つかまあ、絶対教育音感なんつってもあれですからね、もう。親が教えてくれた賜物というか、自分で身につけたものじゃないというか。はい。こんな感じで。608。ノーコメントという方向で。どうしようかな。だらだら、これを流しておきつつ。いや、今日は割と、あ、でも、バカみたいに自転車こいでたか、それなりに疲れておるはずなんだけどな。割と目が冴えていてどうしよっかなーな感じで。609。返事に困っていたところをするとそっちを連想したのかな。してません。いや、まあ、向きになることでもないんだけど。いや、別にそっちを想像したから詰まったわけではございません。うむむ。やっていうか、むしろそっちは考えなかったですね、今。これはこれでダメな気がするな。ぬぬ。610。黒ひょうさん、いつの間にか半音下がってて、まあいいや、ギターだし、ちょうどいいと。ははは。これのピアノやって、絶対音感ある友人も、半音下げば、ギターばっか弾いてたら半音下げになったらしい。ああ、こう、長弦の狂ったピアノばっかり弾いてると、下がってくるって。あ、私もそれあったな。うちのピアノが、結構古いんで、上限ちょっと低くなるんですけど、そういえば、A がちょっと低くなってたことがあったような気がします。うははは、は、絶対音感そう簡単に身につくものではないのだよ。一時期妙に流行ってましたね。流行ってた時期に友達に壁をコンコンって叩いて、これ何の音に聞こえるとか聞かれて、わかんねえよと。絶対音感ってのは、あくまでも騒音に、要するに平均率で調弦された音、騒音に対するものだから、本当はわかるわけないんですよ、これ。実際には騒音って字が違って、奏でる音っていうのと、喧騒の騒っていう字の二つがあって、こういうカツカツっていう音は、後の方になるんだけど、要するにいろんな音が混ざってるから、本当は聞き取れるわけがないんですね。はい。でもそんないちいち説明するのめんどくさいので耳に引っかかったところから説明していたりしました。608。確かに俺はそうだ。へえ、そうなのか。そんなもんなのか。いや、よくわかりませんです。はい。うわー、さてどうしようかな。これをダラダラ鳴らしつつ、最近あれだな、そういえば某将軍の生活時間がひょっとしてまともになっていますか。おー、なるほど。はい、ではどうしよう。もう一曲やろうかなとも思うんだけど、こう何があるかな。どうしよっかな。もう ういいかな。はい。では、とりあえずお開きの方向で。ご清聴ありがとうございました、ここまで。ちょっと酔ったついでに話を引っ張ってみました。やっぱ難しいな。文字でやった方が私は話しやすいのかもしれない。はい。ではでは。でも文字でやったりやったで話せないこといっぱいあるんだけど。はい。それではどうも。ありがとうございました。かな、お話は。あれあれ、まあいいや、読んじゃえ、まだ起きてるんで。612、いや明日の朝いきなり歌っても絶対に A を出せるし、それは知ったか厨房でもないし、過剰な期待を聞いても妄想しているわけでもない。つか A が出せればもうあとは相対も感でわかるんじゃないですか。でもそれだけできれば問題ないんですよね、実際のところは。はい。次、絶対音感のある人にギターの5度パックを聴いてもらうと和音に聞こえないとかあるよね。エレキのソロを再布してもらったら、ところどころ5度音がずれてたりした。うわ、身に覚えがある。和音が多いと別の音に聞こえることも多いようで。いや、多いですよ。つか、それこそもう それこそもう2ヘルツずれてたらわかるみたいな人もいるっちゃいるみたいなんだけど。多くの人間そこまであるわけじゃないわけで、結構不便っちゃ不便ですよね。ある意味すごい融通が効かないわけだから。実際楽器をやるのには、相対音感の方が大事っていうのがどこでもそういう結論になっちゃってますが、なっちゃってるじゃなくて、それが現実です。はい。でまあ絶対音感とかも持たせてもらえてても、それなりに自分でも訓練してないと役に立つもんにはならないですよね、実際のところ。615、給食士。つながった後の方がどっちにしろめんどくさい、終わった後はもっとめんどくさい。あ、この辺にしとくべか。今非常にニヤニヤしてるんですが、いや、ニヤニヤすることじゃないんだけど、こう。自分には分からん世界だ。とか、やっぱりもう話は終わってるような気が。引っ張る理由がない。あ、ネタもない。フェアリーテールやるかな？どうしようかな？まあいいや、1時32分。どんぐらいやったのかな？今2時間5分。2時間引っ張った。やっぱ飲んでると違うですね。 まあ、聞いてる人は、ああ、違うな。楽器以下の人は分かっちゃいると思うんですが、今流れてるのは、この間の、バケツリレーセッションというのでしまってますが、ネットラジオで、霊天心を無視するために一方通行でセッションをやるという、延々45分ほど続けた試みをわざわざ録音してくれた方のファイルを流しております。一番下の、この間やった時は黒ひょうさん、私、将軍の順でやったので。で、まあ黒ひょうさんがベース、私がピアノ、将軍がギターでやってますね。なかなか。で、まあ今流れてるのが一番下流の将軍のファイルであるということで。いやー、聞き返しても面白いな、これは。はい、話を戻して、611に。相談感もままならないから羨ましいな。コードが頭の中で自由に鳴らせるようになれば曲作りも楽なんだろうな。確かに、鳴らせるようになれば便利なんでしょうが、コード知らんと話にならないという問題はあったりなかったり。でもまあやっぱり、両方持っててなんぼだし、絶対音感はあれば便利、なくて不便って感じかな。やっぱ相対音感ですよね、大事なのって。カラオケとか尺メロの仕事が早くできそう。でもまあやっぱり訓練だと思います。私は3回トライアルに落ちました。はい。今話題が2つ同時進行していますが、音感の話ともう1つは、これ最初何だったっけ？あ、他の人とまあ、あれですよ。あれな意味、サクシャルな意味でなく、つながるというのは、つながるのと離れるのはどっちが難しい？違うな。つながるのは楽だけど離れるのは難しいっていう話ですかね。どうなんだろう。この辺ちょっとうまく理解できないっていうのはあったり、っていうか私が理解できないから何なんだって話なんだけど。今聞いてて、ちょっと話が飛びますが、今この聞いてて思ったんだけど、なんか前回のセッションのメンツだと、こう、ハードなのをやってるのよりも、こういうしんみりしたのをやってる方がハマるような、ハマらないような。で、618、その話題か、ということで。つながるのには理由は大していらないが、離れるには言い訳がいっぱいいるよね。終わった音はグガムディアファヒー。これ、なぜこう出そうとしたんでしょうか。619、つながるのにも離れるのにも理由はないってこともある。ないのか見えてないのかわからないこともあるが、終わった後のことは。はい、次、同じく給食さん。話題振りもするか。上でパイプオルガンが出ていたけど、ああいう音色合成に興味があるならオーケストリオンを見てみてほしい。あれはかなり感動するはず。なんだオーケストリオンって。そうそう。トリオン。オーケストリオン。あったー。へー。ちなみにオルゴールとか見るのも大好きなんですよ。一回バカでかいやつを見てみたいなと。オーケストリオンとは180本の木管、金管、ダイソンのドラム、トライアングルを内包した大型の自動演奏パイプオルガンで、紙のロールと冬語で作られた空気の圧力で演奏するアナログ自動楽器の名品です。これ聞いたことあるかもしれない。ハウステンボスにオルゴール館ってありますよね。まあ、行ったことある人は知ってると思うんですが。そこなかったかな？違うかもしれない。でももう結構曖昧。紙のロールで っていうのは覚えてる。見てたような気がするな。うん、今見たらまた印象も違うかもしれません。はい、話題が2つ同時進行してますが、これはどうするべきか。とりあえず、音感の話題に戻りますね。黒ひょうさん、俺が自分の B フラットのみの絶対音感に気づいたのはガストのドリンクバーのこそうか、そうなのか。うちのはどうかな。これは、ちょっとレが低い感じかな。今のはマグカップです。あの、ミルクコーヒーの飲み残しが入っております。ガストのドリンクバーのコップだった。あの、取っ手がついたやつかな？あれ？まあいいや、記憶曖昧。絶対音感の友人にこの音は何と聞いたら B フラットと言った。確かに B フラットだと俺も分かった。ノクターンだと思った。ノクターンの最初の音 B フラットがそこで繋がった。だから次の音である G も歌えばわかる。これは昔絶対音感スレでも書いて読んだかもしれないです。ノクターンで B フラットと G がわかるっていう人の話。あの、音楽学とかそっち関係だと結構、あの、興味深いというかよくある話なんで、絶対音感系のスレッドを見てたんですけどね。テレビドラマのバラードピアノソロも、B フラットのターンが鳴った瞬間にノクターン来たと思う。違う曲なんだけど。その時もすぐにギターで音を確認したから B フラットなのは間違いない。多分サントラを作る人はノクターンから曲を作ってるんだと思う。今弾いてみて気づいたんだけど、B フラットで単調やると、めちゃくちゃ、あの、黒鍵が多くなって結構弾きにくかったんですが、どうなんだろう、もう一回弾いてみよう。でも今流れてるのもな。ちなみに私はヘタレなので発見が多いです、インプロビゼーションやると。お、違うのがだったな、ちょっと巻き戻し。長すぎ。あれ、ならない。なんでだ？あれで。いや、めんどくさいから。そのまま流しとこう。下ネタに流れていってるのは放っておいて。誰か有名なギタリストもソロは B フラットで始まるんじゃなかったっけ？あれコードかな？ B フラットには何か特別な魅力があったりして。超余談ですが、ポッコは、B フラットマイナー多い、あ、B フラットメジャーが多いんですね。なんでかな、あれは。なんか気づいたらそんなばっかりで、あれと思ってたんです。オイラにピアノでインプレをやらせるとこういう風になるんですね。はい。オルゴールといえば嵐山オルガール館ですよ。あー、中までは入ったことないな。あの、入り口におじさんの、あの、手巻きオルガンのでかいの持ってるおじさんの像というか、あの、ケンタッキーのカーネルおじさんみたいな人がいるんですけども、あれ本当に手回しオルガンなのかなと思ったら、中にしっかりテープレコーダーが入っていて、すごいがっかりした思いがありますよ。627、給食大きなオルゴールに興味がありますか？加工庫にあるやつすごいですよ。今度一緒に見に行きましょう。うわ、何をする、やめ、ブブブブブブ、藤子。 631、黒ひょうさん、同じ曲ばっかり練習してるとたまに残っちゃうんだろうな。絶対ウォーカーそれでも俺のレッスンの後に同じ曲ばっかり歌ってたらいつでもその音だけ出せるようになったと書いてる人がいた。そんなもんなのか。いや、非常に納得がいく話ではあるんですが、なんか難しい事情があるらしいんだけども、細かいことは覚えてないんですが、634向けで、
ちなみに全部無視でした。あれ何のことでしょうね。
その次、コッコの木、給食さんで、コッコの木はプロデューサーがベーシストで、語源を半減下げにするのがコッコの趣味だったからとかかな。すげえ適当に言ってるので全然違う恐れが高いです。ですね、なんていうか、最初の曲はそうでもないんだけど、後半に行くにつれて、F メジャーとか B フラットメジャーの曲が増えてくるんですよ、なぜか。いや、最初の頃はそうでもないんだよな。どっちかっていうと、フラット系よりもシャープ系のマイナーの曲が多かったような気がするんだけど。なんでだろう。ちなみに、ベースの語源を半音下げというのはさりげなく分からなかったりしますが、まあいいや、いつか。必要になれば覚えるだろう、こういうのも。はい。なんかピアノ弾くかな。なんかこう、切りどころがなくなってしまって。困った。なんか霧のいい終わらせ方がない。タイムテーブル作っておくんだったもん。
ピアノって即興やってると、本当は、テーム、ラグググ、テーマー、あう、あれれ違う違う。テーマを決めて展開させていくっていうのができたらいいなって思うんだけど、出てきた先から忘れちゃうんで、なかなかできず、着地点がどこだかわからんところになっているというのがよくあると思います。636。今誰かが必死に語源ベースについてエアタンへ解説を書いている2000ペリカ。ところでペリカって何ですか？ペリカはカイジに出てくる通貨みたいなものです。1ペリカいくらだっけな？へぇー、知らなかった。へぇがさっきトリビアのみたいだと突っ込まれました。あいつそういうわけでもなく、普通にへぇーと言います。いいや、調べちゃえ。ついでだ。ペリカ。ペリカ、ペリカ、ペリカ。あれ？ペリカセブン京都へようこそ。関係ねえじゃんよ。これは、あったあった。低愛地下帝国における通貨、ペリカ。とりあえず商品対ペリカを以下に提示する。なお価格が不明であったものは推定金額を出していた。置いた。異論者ご一方。なお1ペリカは 0.1 円に相当する。へぇー、面白い。そうなんだ。知らなかった。月給9万1000ペリカ。アサヒじゃないのがミソですよね。アソヒさんの誇る傑作生ビール。自国の豪華を耐え抜くには必要不可欠の商品であることを自負しております。5000ペリカ。高っけな、500円のビール。350ml で500円。高っ。アソヒさんの救世主ハイパードライのビッグサイズ。アソヒハイパードライ 500ml、 6000ペリカ。うわ、なんだこの値段が。微妙だ、値段微妙だ。焼き鳥1本700円、チーズちくわ1本500円、かきピー100円。たっけーなー。小袋50円、3粒10円、1日外出券1、2、3、4、5万円。たっけー。1日個室券15万円。フルコースディナー。1、2、3、1万ペリ、1万、じゃあね、10万ペリカだから1万円。もういいや、めんどくさくなった。はい、こんな感じらしいということで一つ。下ネタじゃなければここに書いたことを読んでくれるわけだと給食士。ヌルポ。なんか意味、引っかれ？これはヌルポなのでしょうか、ヌルボなのでしょうか。ポか？ポかな？まあいいや。最後は一発ギャグで締めると。おぉ、その手もあるか。質問642、給食さん。へぇの音階は何でしょうか？多分ファだと思います。へぇーですよね、確か。もうちょっと低いっけ。で、黒って呼んだり、黒って呼んだり、黒ひょうさんで、音を覚えていくっていう方法で全部の音を認識させるのができるか。いや、一音だけの絶対音感に価値があるな。相対音感持ってるからだと思うんですよ。相対音感があれば、だから、相対音感がある程度鍛えられてれば、だいたい一通りの音に、一つ目の音を起点にして対応できるっていう話で。前、ソルフェージュの先生が言っていたことには、最初に音を合わせれば、全部の音に、できるって人とか、うちで最初の音だけをきっちり頭に入れてくれば、聴音の試験は抜群の成績が取れるとか、そういう人いたらしいので。っていうわけで、単音当てクイズで B フラットが出せることに自慢するだけが利用価値というわけでもないかと、おいらは思います。キツネのおならはきっついね。コンドルが地面にコンドルが地面にめり込んどる。 645。東京で赤巻紙の特許取ろうと屏風にボードに特許申請書類を書かせたところ、特許庁休みで 生米生卵で飯作って食って寝た。おー、一回詰まった。あー、もう一回やったらちゃんと一通り言えるかな。東京で赤巻紙の特許取ろうと屏風にボードに特許申請書類を書かせたところ、特許庁休みで生米生卵で飯作って食って寝た。おー、読めた。よし、パピプペポ？パペポテレビ。ん？647、給食さんが英略。えい、相手。自分で殴ってきたかった。はい。あのですね、何かパピプペポの発音がやけに良いのですよ。なんかパピプペポがいっぱい入っている単語ないかな。二回読ませて十分だろうって感じなんだけども。パペポテレビ。うん。まあ一応仮にも歌の練習してるので、それなりに。やるんですよ、発声練習で。パペピープーペーポーパーポーとか、サセシスセソサソとか。まあその関係じゃないかしら。わ、失礼だな。次、664。初心者ですまないけど、ヌルポって何さ、ずっと気になってた。絶対ややは知らないよ。甘いな。ヌルポインターエクセプションですね。それが何なのかわかるかって言うと、プログラムの知識がないんで。出るとやばいということぐらいしか知りません。なんだ、ヌルポインターエクセプション。その命令は受け付けられませんとか、そんなんじゃなかったでしたっけね。こうプログラムを書いてそれが出たらアウトみたいな、なんかあったよな、プログラムみたいにそんなスレッドが。プログラマー、えい、ヌルポヌルポヌルポって言うとなぜ叩かれる、パート4。おう、パート1からある。すげえ。しかも残ってない。うん。あれ、何かあったはずなのに？うん？どっか書いてあったんだよな、あれれれれれ。ない？ないか？ない？あれ？つか、多いな、プログラマイターのヌルポスレ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11だ。ありすぎだ。ともあれ、どっかに書いてあったんだけど、もう忘れました。ないし。うん。650、644。笑わせた。大地魔王、大地魔王。あれ、なんでかな？微妙に弱いな、ダジャレ。このレスを読んでもらうだけで2回パピポペポ言ってもらえるという高度な戦略です。また言わされましたね。でも前回のもう1回 A が一番良かったです。いや、あれはもうやらないと思います。もう、ほどよく聞いてる人も飽きてきたっぽいし。おしまいかな。あと10分分ほどさっきのファイルがあるんで、それ流しておきながら、今度こそおしまいでいきます。はい、どうもありがとうございました。パペットマペット？うん、まあ、いいや。
Thank you.